将来の何になりたいかっていうのはみんな小学校で書かされるんだよ。その頃多かったのがね、電車の運転手さんっていうのが多かった、で電車の運転手さんの中でも最もおしゃれなのが光号の運転手さんっていうのが、当時望みはありません、光号の運転手さん、これが男の子の中ではやっぱトップだった。それを見て僕は子供だなと、みんなみんなは子供だなと思って、ほらな、子供だよねって、運転手さん子供だよねって、僕は自分はすごい大人の意識があったんだよね、でもこれは選ぶってるというよりはね、後で生命判断の安西先生にね言われた、中谷昭弘は2歳にしてもう大人の意識を持っていたって言って、もう周りを大人の目で見ている、2歳だよ、7歳の時にはねもう完全に周りをもう大人として出来上がっている。だから出てくる歌手になろうとしないんだよね、お審査員の側にもっていうと同じで、だから周りの友達がみんな光号の運転手って、こう電車の運転手さんって言ってるのに対して光号の運転手って書いたやつがね、あ子供だなって言ってるんだよね。でも僕は光号の運転手っていうのはもっと子供だなって、僕は何になりたかったかっていうと、光号の運転手よりは宇宙パイロットになりたいと思います、宇宙パイロットよりはもっと何になりたいかというと、変身もののヒーローになりたいと思います。アニメのヒーローだよね、なんとかマンっていうやつだよ、なんとかマンとかなんとかマスクって言われる変身もののヒーロー、これになりたいと思って、よく考えるとねそっちの方が子供だよねなんかだって現実にない仕事だもん、変身もののヒーローになりたいと思ってんだよ。でも僕の中では光号の運転手になるというよりは変身もののヒーローになるということの方がよっぽど大人な感じました。で、ヒーローものの世界でに何を憧れてるかっていうと、ヒーローもの、変身もの、ね、特にここ大事なことはね、変身ものであるということなんだ。ということはどういうことかとね、変身もののヒーローで一番大事なことは正体は秘密ということなんだよ、あれ僕がやってるんだって言えないのが変身もののヒーローなんだよ。これはね子供にとってはこんなきついことはないよ、だって子供ってあれ僕がやったって最も自慢したいじゃん、いいことやってるで人気者になってる、あのヒーローって実は僕なんだよって言いたいよね。でもそれが言えない、ここに僕はハマったんだよ。だからただのヒーローじゃない、変身もののヒーローってみんなは僕の正体を知らないっていうところが一番僕の人生哲学としてこれだって思ったところなんだよね。最も辛いんだよね、なぜならば自分の好きな子はその変身もののヒーローのことが好きだから、言いたいよ、だっていやそれは僕だよって、だって自分の憧れの彼女がその変身している側の自分を好きなんだから、でいつも最後に怒られるんだよ、あなたって肝心な時いつもいないのねって怒られるわけよ、だって自分が変身してるんだからでも子供心にもう見え見えだよね、なんで気づかないかなみたいな、これぐらいあからさまなのに、で変身してもマスクが半分顔出てんじゃんみたいな、目なんか出ちゃってるじゃんっていうのに気づかない、でもね僕それが快感なんだよ逆に、 僕が行ってくるっていう活躍するっていうものよりは、自分が変身して自分であることを気づかれずに、なんか活躍しながら世のため人のために戦って一生懸命頑張って、だんだんあれひょっとしてこの人が目の前にいる僕が変身してるんじゃないかしらってうっすら思い始めてくれるのがちょっと快感。えひょっとしてって言って、でもそんなことあるわけないわよねって、全然違うもんっていうふうに、この辺の微妙なところがね夢だね。でこれはどうなるかっていうと、最終回で暴かれるんです。最終回で実は悪と戦うためにその変身していることがバレてしまう。最終回にそれは、なぜ自分がやっているのにそれが認められないかっていうのに耐えられるかっていうと、僕は今なぜ練習が平気で、なぜ我慢するのがド M 的に好きなのかっていうと、最終回が楽しみでしょうがないんだよ。最終回で気づくぞっていうのが、これが楽しみなんだよね。最終回に自分の正体を分かって、あなただったのねって言ってもらえるという、勝手にその自分の最終回を想像しながら、日々認められないことに耐えられるっていう、その最終回があるからこそ、途中の回の、しかも昔の漫画って長編なので3ヶ月なんかで終わらなくて、もう延々いくんだよね。漫画っていうのはエンドレスの永遠のものなので、耐えられるんだよね。で僕が読む漫画でね、読むものと読まないものにやっぱ分かれるんだよね。でなんで分かれるのかって、ヒーローもの好きなんだけど、ヒーローが最初からヒーローのものってあんま面白くないんだよ。ヒーローが成長していく話が好きなんだよ。ルパン三世ですら僕は成長していってると思ってる。なぜならば負けるから。ヒーロー、僕が求めるヒーローで大事なものっていうのはね、まずいつもいつも勝たないこと、むしろほとんど負け試合であること、これからもう一つは悩んでること、ライバルも悩んでいること、悩まない存在は唯一、まあその師匠にあたる存在だよね。巨人の星のすごいところは、師匠である星一徹まで悩んでる。そこは梶原力さんのすごいとこだよね。師匠にまで悩ませるんだ。主人公が悩みながら成長していくっていうのが、これが僕が感情して移入していって、人生哲学をそこに見出していくポイントなんだよね。だから未だに僕はなんでこんな800冊以上も本を書き続けてるかっていうと、僕自身が悩みながら葛藤しながら成長をしようとしているからなんだよね。生まれながらにして全知全能で悩みも何もない、自分自身が悩みがない存在であるとするならば、本を一冊書いたら終わりだよね。もうそれで全て書き切ってるから。でも僕の本がそういう形じゃなくて、常に前のことを否定する、それまでに書いたことを否定するんじゃなくて、いやもっと深く考えると、もっと 行動して先へ行くとこういうことが大事なんじゃないだろうか、もっと掘り下げていくとこういうことが大事なんじゃないだろうかっていうことを考えていくっていうのが、ボクシングがその変身もののヒーローで、うん、悩み続けながら成長していく、周りからの評価なんか期待しないっていうことをやっていけるのがねベースになってると思う。サラリーマンになってね、私こんなに頑張ってるんですけど全然評価してもらえないんですってよく文句言ってる人ってね、子供の時変身ものの漫画見てないのかって、うん、言いたくなる。変身もののヒーローっていうのは全く評価されないんだ。一番分かりやすいのはスーパーマンだよね。スーパーマンはクラーク・ケントである時はどっちかって言うとヘナチョコ君なんだよ、うん、で彼女にもそういうふうに言われてるんだよ、うん、あれは本当はスーパーマンに変身しなくても力強いんだけど出しちゃいけないと思ってるんだよ、抑えてる、うん、でダインズで彼女とデートの待ち合わせの時にやんちゃな兄ちゃんに絡まれて、あ、スーパーマンって分かってるからコテンパンにやっつけてくれるのかなと思ったらボコボコにやられるっていう、それがスーパーマンのお約束のシーンなんだよね。で見てる側としたらこんなの出しちゃえばいいのにって思うんだけど出さない、うん、そこの美学ね、うん、本当は自分の方が強いのにそれを出さないっていうことがかっこいいって思えるっていうことが後にその人が社会出てからきっと役に立つ何かなんだよね。だから変身もののヒーローの漫画を子供の時に見ておくっていうことはこの正体を明かさないっていう、評価をされないだけど戦うんだっていうことのね美学なんだよ。これは恋愛ものにも通じていて、僕は宮崎アニメの中でハウルの動く城が好きで、ハウルがかっこいいところっていうのは今までの主人公で美人好きの主人公って普通アニメで出てこないんだけど、美人好きのヒーローを出してるっていうことと、その美人好きのヒーローが夜な夜な平和のために戦っていて朝ヘトヘトになって帰ってくるっていうと、彼女が知らないところで彼は必死に戦っているっていうあの姿が、うん、なんで毎日毎日遅いのって怒られるような設定だよね。でもその間浮気してんじゃないのって普通だと言われるかもしれないような状態の時に、うん、みんなからは遊んでると思われてるような状態を思われていながら実は本人は戦ってるっていう、これが自分の美学の中でやっぱりあるんだよね。